マタイによる福音書第13章のその最初のところを、しかしそれにしても随分長く一気に読みました。でこういう礼拝で読みます聖書の区分につきまして、例えば6月1ヶ月分の聖書の箇所を先月決めましたときに、特に今日のところについては私は大変迷いました。特に月の最初の日曜日、聖餐もあるし、あんまり長い説教をするわけにはいかないと思っているところに聖書朗読までこんなに長くて大丈夫だろうかと。しかしいろいろ考えましたけれども、やっぱりここは途中で切るわけにはいきにくいのです。どうしても途中で区切って少しずつ説教というわけにはいきにくい。でそして、時間のことは大丈夫だろうと思いました。大変長い箇所を読みましたけれども、しかしそんなに難解な箇所ではないと思います。むしろ大変分かりやすい聖書の言葉の典型のようなものがここにあるのかもしれません。特にここでは主イエスご自身がご自身のお語りになった言葉についてご自身で解説をしてくださっています。今日読んだその最後の部分の18節以下がそうです。すでにイエス様が分かりやすく説明してくださっているわけですから、私のようなものがいつもは長い説教をしておりますけれども、多少は短い説教をしても大丈夫じゃないかと、そんなことを思いながら先ほど小礼拝で説教をしましたら、そんなに短い説教にはなりませんでした。そのことだけ一応最初に断っておきます。いずれにしても話は大変明快で、ある人が種まきに出かけたっていうんです。で当時の種まきというのは、まず先に種をまいてから、それからその種をまいた部分をクワとかスキとかを用いて耕していくと、そういうやり方であったそうです。けれどもそうすると鳥がやってきて種を食べてしまう、あるいは土があると思ってまいたところにクワを入れてみると、もう 2,3 センチ下には石がゴロゴロしていて根を張ることができないと、あるいは茨の中に落ちてしまってと、いろいろな運命を、さまざまな土地に落ちた種がさまざまな運命をたどるようにと。そこで主イエスが何を例えておられるかというと、この種というのは実は神の御言葉のことだと言われます。主イエスキリストご自身が御言葉の種まきをなさると。例えば今は私どもがここに集まって聖書の御言葉に耳を傾けているのも、主イエスご自身が皆さん一人一人の心に御言葉の種をまいてくださると。豊かな実りを期待しながら、この人の心にも、この人の心にもと御言葉をまき続けてくださると。でここに例えば200人ぐらいの人間が集まっておりますけれども、その200人の人間の心の中というのは、ここで主イエスはたった4種類の土地の姿を描いておられますけれども、本当は4種類なんてそんな単純なものではないので、200人の人がいれば200人の心の姿があり、その心の中にまかれる御言葉の種というのはやはり200通りの育ち方をするものだと思います。さまざまな生活の中に、さまざまな心の中に御言葉がまかれて、けれどもそれが鳥に食べられたり、思い煩いや富の誘惑の中で覆い塞がれたり、この22節にあります覆い塞がれて覆い塞いでと訳されております言葉は、7節の茨が伸びてそれを塞いでしまったと訳されている言葉と、ほぼ同じ動詞ですが、これはもともとの意味をたどりますと大変面白い言葉で、窒息させるという意味の言葉です。窒息させる、御言葉が窒息してしまうと、そんなことあるんだろうかと思うよりも、むしろなんだかよくわかるという人の方が多いのではないでしょうか。礼拝で御言葉を聞く、あるいは家で聖書を読む、 生き生きとした思いで聖書の言葉に出会う、あ、こんな素晴らしい言葉が聖書の中にあったんだ、その御言葉が自分の心の中で生き生きと息づいていると思いながら、けれども我々の生活というのはやはりなかなか一筋縄ではいかないので、思い煩いがあると、富の誘惑があると。でこの富の誘惑というのはお金があってもなくても同じように私どもを襲うものだと思います。でそこで何が起こるかというと、御言葉が窒息してしまう。あんなに生き生きと息づいていた御言葉がいつの間にか息の根を止められているということが我々の生活の中でも起こると思います。聞こえてくるのは自分の声、他人の声、あるいはお金の声が聞こえてくるかもしれません。御言葉なんか頼りにしてもしょうがないぞ、俺の方が役に立つぞ、お金の方が役に立つぞと。で繰り返しますけれども、この主イエスの例え話というのはそのように何にも難しいところはありません。分かりやすい話の典型のようなものです。けれどもそれだけに、私は旧説の言葉にそれこそ耳を吸い寄せられるような思いがいたしました。耳のあるものは聞きなさいと、そう言われるのです。耳のあるものは聞きなさい。あなたは聞いているか、あなたは耳を持っているか。もしあなたが耳を持っているのなら、その耳で聞くべき言葉を聞いているか。耳あるものは聞きなさい。本当に聞いているか。なぜ主イエスはここでことさらにこういうことを言われたのでしょうか。主イエスは何を聞き取ってほしいと願われたのでしょうか。で、分かりやすい聖書の言葉の典型だと繰り返し申しましたが、しかし、いやそんなことはないと、そういう感想を抱かれた方もあったかもしれません。そしてもしかしたら特に分かりにくかったのは、最初の段落でも最後の段落でもなく、その間にある真ん中の段落であったかもしれません。つまり最初の段落でまず例え話そのものが語られ、最後の段落18節以下では例え話の解説がなされ、けれどもその間にこういうやり取りが記録されているのです。実節、弟子たちはイエスに近寄って、なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですかと言ったと。弟子たちがこういうことを聞いたのは、なんだこの話はさっぱりわからんというようなことよりも、まず聞きたいことがある、主イエスよ、なぜあなたは例え話というスタイルでお話になるのですか。しかしそれに対する主イエスのお答えは、ちょっと私どもの頭を混乱させるようなところがあったかもしれません。イエスはお答えになった。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられると。つまり普通私どもが何か例えを用いて話をしようというときには、それはちょっとこのまま話したんじゃ分かりにくいかな、ちょっと分かりやすく例えるとこういうことだよと、そのために例えというのを用いるのです。けれどもこの主イエスの例え話というのはそういうことではないようで、持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。主イエスの例え話を聞きながら、はっきりと二つの聞き方をする人に分かれてしまうっていうんです。分かる人は本当によく分かる。心から納得しながら、うんうんとうなずきながら、耳を傾け、深い喜びを与えられる。 励ましを与えられる。ところが一方で、分からない人には本当に分からない、なんだこの話は、さっぱり分からんと頭をかきむしるだけと、そういうことが起こるのだと言われるのです。そしてそれは旧約聖書のイザヤの預言が成就したことに他ならないと、そう言われます。イザヤ書の第6章の8節から10節までを先ほど読みました。改めてそのところを読んでみたいと思います。これは預言者イザヤが神に召されて、行きなさい、語りなさいと、そう言われた場面です。イザヤの証明などと呼ばれます。ところがそこでイザヤが行きなさい、語りなさいと命じられて、語るべく命じられたことというのはこのように言われます。行け、この民に言うがよい、よく聞け、しかし理解するな、よく見よ、しかし悟るなと、この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ、目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために、イザヤよ、あの人たちのところに行って語りなさい、語れば語るほど神様のことが分からなくなるように、イザヤよ、それがあなたの使命だっていうんです。これは大変分かりにくい言葉だと思います。しかも主イエスはここでそのイザヤの言葉を思い起こさせながら、ここでも同じことが起こるというよりも、むしろここでこそあのイザヤの預言が成就するのだと言われるのです。言うまでもないことかもしれませんけれども、主イエスはわざと分かりにくい話をなさって、どうだお前らみたいなやつらには分からんだろうと意地悪をなさったわけでは決してないんです。決してそういうことではない。耳のあるものは聞きなさい、どうか聞いてほしい、聞き取るべきことを聞き取ってほしい、それが主イエスの切なる願いであったことは間違いありません。けれども事実、主イエスがお語りになった時、見ても見ず聞いても聞かずということが事実起こるんです。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるという事態が事実起こるんだと。例え話というのはそういう働きをするのだと主イエスは言っておられるのです。しかし一体なぜそういうことが起こるんでしょうか。でこういうことを考え始めますと、今日の礼拝で第13章の1節から23節まで、どうしても途中で区切るわけにはいかないと私が思いました。その理由を理解していただけると思いますし、けれどもこういう不思議な聖書の言葉を果たしていつもよりも少し短い時間で説教できるかと、少し正直なものことを申しますと、今日の説教の準備のためにこれは1週間じゃ足りないぞと、いつもよりよっぽど集中して準備をしないと間に合わないぞと、そういうことを思っておりましたが、ここでもう少し説教者としての私の悩みにお付き合いいただきたいと思います。今日の週報の報告の欄を丁寧にお読みくださればなんとなくお察しいただけると思いますが、むしろ先週私はいつもよりも忙しい生活を強いられました。物理的に忙しいというだけでなく、精神的にもちょっとつらい場面がいくつかありました。それで子供を日中保育園に預けるだけでなく、夜もよそに預けたり、けれどもそれは子供に申し訳ないなと心苦しく思ったり、それでも何とかして忙しい生活の合間を縫うように説教の準備の時間を確保しながら、けれども心そのものが忙しがっていると本当にダメですね。なんとか確保した説教の準備の時間、けれども聖書を読んでも、聖書だけじゃない、 聖書の言葉について解説をしてくれるいろんな書物を読みます。けれども何を読んでもなんだかまるでコンクリートに種をまいているような、何にも心に入ってこないということが現実に起こります。でそういう時に、しかしこれは説教者の生活に限ったようなことではなくて、皆さん一人一人の生活でもそういうことがあると思うんです。そういう時にこそむしろこの主イエスの例え話というのは案外よくわかるんじゃないかと思うんです。ああ本当にそうだな、自分は道端か、石ころだらけの土地か、あるいは茨だらけの土地か。しかし少なくともこれだけは自信を持って言える、少なくとも自分は100倍の実を結ぶ良い土地ではない、それだけは自信を持って言えるなんていうような、ちょっとおかしな自信を抱いてしまったりします。しかしもう少し私自身の生活に即してお話をさせていただくと、しかし皆さんにとって日曜日の説教者の心が道端だったり茨だらけだったりしたら、こんなに悲しいことはないかもしれません。説教者が皆さんの前に立って、すいません、1週間頑張ってみましたが全部トンビに食べられてしまいました、全部茨に負けてしまいました、いや生き生きと説教したいと思ってるけれども全部息の根を止められてしまいました、けれども息の根が止まってしまったような説教しかできないとするならば、しかしそうであるならば、しかし何て言ったらいいんでしょうか。でそういうところで私のようなものは考えるんです。どうしたら良い土地になれるんだろうと、あるいはもっと切実なことを言うと、せめて1週間のうちこのぐらいの時間はいい土地である、いい心の状態にするためには、その確率を上げるためには一体どうしたらいいんだろうと。でこういう聖書の読み方はくどいようですけれども、日曜日の説教者の生活に限ったことではないと思うんです。皆さんも毎日の生活の中で聖書を読みながら、あるいは日曜日の礼拝で説教を聞きながら、ああ自分はやっぱり良い土地じゃないな、だって全然御言葉が自分の中で育っていく感触がないと、一体私の心の中に何羽のカラスが住み着いてるんだろうか、一体どれだけたくさんの石があるんだろうか、どれだけたくさんの茨が生えてるんだろうか、どうしたらそれを取り除くことができるんだろうかと、そのように主イエスの例え話を読みながら、しかしそれが本当に耳のあるものは聞きなさいという、耳のあるものの聞き方になっているでしょうか。本当に分かった、この主イエスの言葉が本当によく分かったと言えるようになるために、私どもはここで本当は何を聞き取るべきなのでしょうか。皆様のお手元の新共同訳聖書という聖書の翻訳では込み出しというものがついています。で今日のところの最初のところに、種をまく人の例えと小さなゴシック体で記されております。でこのゴシック体で記されている込み出しというのは、時々申し上げることですけれども、聖書の本文ではありません。そしてしばしばこの込み出しが聖書の語っていることを裏切っている、つまり不適切な込み出しがつけられている場合も時々ありますが、しかしここで新共同訳聖書が種をまく人の例えと書きましたのは、実はその背後に長い聖書の解釈の伝統があります。つまりこの例えはいつもというのは、つまり日本語以外の外国語でもいつも種をまく人の例えとそのように呼ばれてきました。そして実際に18節をよく読んでみると、だから種をまく人の例えを聞きなさいと、 主イエスご自身がこの例え話にタイトルをつけておられます。種をまく人の例え。しかしどうでしょうか。改めて考えてみて、もし皆さんが今申しましたようなことをご存知でないとして、ただこの例え話だけを読んだときに、皆さんだったらどういう題をつけるでしょうか。もっと単純に種まきの例えと、そう読んでもいいかもしれませんし、あるいはちょっとひねって、さまざまな土地に落ちた種の運命なんていうような題を考えることもできるかもしれない。けれどもそうではなくて、この例え話はいつも必ず種をまく人の例えとそう呼ばれてまいりましたし、今申しました通りそれは主ご自身の御旨にかなうことでもあったのです。3節の後半で、種をまく人が種まきに出ていったとこの話が始まります。ギリシア語の原文にはもう一つ訳されていない言葉があって、見よ種をまく人がとそのように始まるのです。見なさい種をまく人が出て行って。もしもこの例え話が我々は何者かというような話ではないのであって、そうではなくて、もしもこの例え話が見なさい種をまく人が、この種をまく人とは一体誰か、何者か、この人は何をしているのか、もしもこの例え話が種をまく一人のお方について語っているのだとするならば、もしもそうだとするならば、この例え話はどのような響きを持つでしょうか。これは私どもの信仰や不信仰の話じゃないんです。我々の中や外にいるカラスやイバラの話じゃないんです。そうではなくて、この例え話はどんなところにも種をまき続ける一人の人について語っているのです。だとしたら主イエスはここで何を語っておられるんでしょうか。誰のことを語っておられるのでしょうか。見なさい種をまく人が、よく見なさい、よく聞きなさい、耳のあるものはよく聞きなさい、この種をまく人のことを。しかしもしも私どもが種まきに出かけたら、おそらくきっとこれとはもっと違った種まきの仕方をすると思います。でここではもう当時の農業のやり方とかそんなややこしいことを考える必要はないのであって、私どもだったら絶対に違ったやり方で種をまいたと思うのです。あそこは道端だ、カラスもやってきた、あんなところに種をまくのはよそうと、あそこは石だらけだ、あそこもダメだ、あっちは茨、あんな人に御言葉を聞かせたってどうせダメ、絶対無駄。けれどもようやくその人が良い土地を見つけて、ああここならば私の大事な種をまいてやってもいいだろう、きっとここなら豊かな収穫を得られるぞ。けれどもこの種まくお方はそういうやり方をなさらなかったのです。このお方はどんなところにも全く惜しむことなく御言葉をまき続けられました。で言うまでもなく、この種をまく方というのは主イエスキリスト、この一人の方のことを語っているのです。このお方の心の広さ、もっと言えばこのお方の恵みに救われて私どももここにいるのです。もしもこの方が別の仕方で種をまくようなお方であったとしたら、私どもは今ここにいないと思います。今皆さんの前に立っている私自身、すぐに御言葉を悪魔に奪い取られたり、 つまずいたり、思い煩いに負けたり、日曜日に皆さんの前に姿を現す説教者だってそのような存在でしかありません。けれども、そんな私のためにも御言葉を巻き続けてくださったのは主イエス・キリストご自身です。そしてもしも、例えば私のようなものに委ねられた務めが、頑張って良い土地になろうとか、そのことを皆さんに教えたりとか、そういうことではなくて、そうではなくて、ただひたすらにこの一人のお方を紹介することなのだということになるならば、私のようなものもここに立ち続けることができます。いや、本当に私にできることはそれしかないし、この教会が聞き続けるべきこと、語り続けるべきことも、この一人の種まくお方、イエス・キリストのことを語り続ける、聞き続ける、それ以外に教会のすべきことはないのであります。そのお方が言われるのです。耳のあるものは聞きなさい。あなたには耳があるではないか。それならば聞くべき言葉を聞きなさい。聞くべき言葉を主はお語りになったのです。その意味では、道端であってもいい、茨が生えていたっていいという話にはなりません。それならば、どうして主は4種類の土地の話をなさったか。御言葉を聞こうとしない私どもの頑なな心を主が誰よりも悲しみ、そのことについてお悩みになったことも確かなのです。その主の悲しみ、悩みを私どもも悔い改めつつ知らなければならないと思うのです。主がまかれた種はさまざまな運命をたどります。悪魔に奪い取られ、太陽に焼かれて枯れ、あるいは茨に覆い塞がれて息の根を止められてしまう。私はそのような言葉一つ一つを思い巡らしながら、しかしこのさまざまな種の運命というのは、ただ我々一人一人の心の中で起こっているだけのことではないなと思いました。そうではなくて、ここに語られているのは主イエスご自身の運命だと、そう思ったのです。そうではないでしょうか。考えてみれば、自分の語った言葉が無視されたり軽んじられたり、それはそれだけでも辛く悲しいことです。けれども、主の痛みというのはただそれだけのことではなかったのであって、このお方は十字架につけられたのです。このお方はただご自身の言葉が無視されただけでなく、その言葉をお語りになったその方ご自身が捨てられたのです。その悲しみをここで語りながら、主はすでにこの第13章において、私はその十字架の痛みを負うと、その覚悟をなさっておられたに違いないと思うのです。けれども、その主イエスがここですでに100倍、60倍、30倍の実りについて語っておられたというのは、考えてみれば不思議としか言いようがないと思います。しかし、これ以上長い話はしません。ヨハネによる福音書第12章24節に大変有名な主イエスの言葉があります。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。主は御言葉の種をまき続け、 けれどもついにはご自身を種としてまかれました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。その多くの実りというのは皆さんのことです。今ここに立つ鎌倉雪の下教会のことでもあるのです。主がこの印象深い例え話をお語りになったとき、その心の内にあったのは決して悲しみだけではなかったはずなのです。なお深い確信と望みを持って百倍の実りについてお語りになりました。私の言葉は必ず百倍の実りをもたらす。そのために私は今も種をまく。主イエスは確かな望みのうちに、例えば今ここに立つこの教会の姿をも見ておられたに違いないのです。その主の確かな眼差しの中で今この主の食卓を祝います。主の御言葉の実りそのものである私どもの存在を、今主がどんなに喜んでくださることか、その恵みの事実を感謝と悔い改めのうちに学び直したい、聞き取り直したいと心から願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、どうか今私どもの目を開いてください。私どもには耳が与えられているのですから、聞くべき言葉を聞き取らせてください。あなたは生きておられるのです。すぐに御言葉を奪い取られてしまいます。世の思い煩いや富の誘惑に負けてしまいます。けれどもそのような私どもがなおあなたに愛されてここに立ちます。主イエスよ、あなたはその愛のゆえに私どものために命を捨ててくださいました。その事実の前に今恐れつつ立つものとさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。